夢の旧作作、三つのメガネ。竹尾さんは、お母さんが亡くなられてから、大層悪くなりました。今日も、何か面白いいたずらはないかと、考えてお座敷に来ましたら、机の上に、おばあさんのメガネがありました。竹尾さんは、手を打って喜んで、そのメガネを、懐に入れました。それから、お父さんとお姉さんのメガネも探し出して、一緒に懐に入れて、どこかへ遊びに行きました。おばあさんがお座敷に帰って来られますと、メガネがないので、まごまごしておられます。お父さんは、支度して出かけようとなさいますと、大切な金縁がなくなっています。お姉さんが買い物から帰って来られますと、これも、メガネがありません。
ああ、きっと竹尾さんよ。あたし困っちまうわ。メガネがなくちゃ、晩のお支度ができやしない。
弱ったな。俺もメガネがなくちゃ、向こうへ行って用が足せない。仕方がない。やめることにしよう。
私も縫い物ができやせん。お母さんが亡くなってから本当に竹雄は悪くなった
と、三人は顔を見合わせて困ってしまいました。仕方がないから、何もかもやめて、三人で手探りに晩の支度を始めました。そのうちにご飯の火を焚きつける段になると、お姉さんはマッチの箱の蓋が少し開いているのを気がつかずに、マッチを吸ったために、マッチ箱の中のマッチに火がついて、一時に燃えて、姉さんは手に火傷をしてしまいました。姉さんが泣き出しましたので、おばあさんがお座敷から出てくると、暗いところですり鉢につまずいて、足をたがわかしてしまいました。お父さんが驚いて介抱をし、今度は自分でご飯の支度をしようとしますと、今度は肝心のマッチがなくなりました。どこを探しても見当たらないので、お父さんは近所までマッチを買いに行かれた留守に、竹尾さんが帰ってきて、
ご飯ご飯
と怒鳴りながらお茶の前座り込みました。お姉さんは泣いています。おばあさんはうんうんなっています。
どうしたのです?
と、いくら尋ねても返事をしません。竹尾さんはお腹が空いて泣き出しました。
お母ちゃん!
けれどもお母さんは返事も何にもなさいませんでした。そこへお父さんが帰って来られて、
竹雄、お母さんが見たければそのメガネを三つともかけて見つけろ、そうしてご飯を食べさせてもらえ、
と言ってお蔵の中へ入れられました。お蔵の中へ入れられた竹雄さんは大暴れに暴れて泣きましたが、そのうちに泣く力もなくなるくらいお腹が空いてきました。力も何もなくなって、冷たい板張りの上に寝ながら、
ああお母さんがいらっしゃると、こんな時にはすぐに謝ってご飯を食べさせてくださるのにな
と思って、めそめそ泣いておりましたが、そのうちにふと、最前お父さんがそんなにお母さんに会いたければそのメガネを三つともかけて探してみろ、と言われた言葉を思い出しました。竹尾さんはメガネを取り出して三つともかけてみました。けれども、いつまで待っても何も見えません。しかし、他に当てもありませんから、メガネをかけたまま暗闇の中にじっとして、お母さんが見えるのを待っておりました。すると不思議や、 暗闇の中に懐かしいお母さんの姿がありありと見えてきました。お母さんは悲しそうな顔をしてこうおっしゃいました。
竹雄や、お前はお母様がいないからと言っていたずらをするならば、私はもうお前をこと思いません。
お前がお母さんのことを忘れないように、私の心もお前のそばへいつまでもつきまとうております。どんなに陰で悪いことをしていても、お母さんはちゃんと見ております。お前が悪いことをすればお母さんが笑われるからです。このことを忘れないで、どうぞ良い子になってちょうだい。良いか、竹雄さん。忘れてはなりませんよ。といううちに、みるみるお母さんの姿は消えて見えなくなりました。
お母さん、待ってちょうだい。堪忍してちょうだい。あれ、お母さん、
と叫んで飛びつこうとしますと、これは夢で、いつの間にか竹雄さんは床の上で眠っておりました。その時、オクラの戸が開いて、お父さんが、
さあ竹雄、ご飯を食べろ。俺から悪いことをすると聞かないぞ、
とおっしゃいました。竹雄はその後このことを誰にも言いませんでしたが、竹雄のおとなしくなったのには誰も彼も皆驚いてしまいました。